今回の徹底解説へようこそ。いつも聞いてくださっているあなたも、ぜひ今日の会話の3人目の参加者として一緒に考えてみてくださいね。
はい、よろしくお願いします。今日も非常に濃い内容になりそうですね。
そうなんですよ。今日のトピックはですね、少しばかり耳が痛い、しかし市場で生き残るためには絶対に避けて通れないテーマを取り上げます。
避けて通れないですか？
ええ、今回私たちが分析する情報源は2025年5月8日に記録されたプロのデイトレーダーによる実践的なレクチャー動画です。テーマはズバリ市場環境の認識とセットアップの評価ですね。
なるほど。トレーディングにおいて最も重要かつ最も見落とされがちな部分ですね。
まさに。で、今日の私たちのミッションなんですが、投資における最大の矛盾を解き明かすことです。トレードで利益の出すこと自体は実は簡単なのに、なぜその資金を守り抜くのがこれほどまでに難しいのかという問題です。
ああ、それは深いですね。稼ぐことと守ることは全く別のスキルですから。
さて、これを紐解いていきましょう。ソース資料の中ですごく、いや本当に驚くべきデータというか事実が語られていて興奮したんです。勝率 70% という優れた手法を持っていたとしてもですよ、
はい、
残りの3回の負けの際に市場環境が自分に味方していないことに気づかずにトレードを続けてしまうと、あっという間に口座資金を吹き飛ばしてしまうという事実です。
その矛盾こそがトレーディングの本質的な難しさなんですよ。画面に向かって買いや売りのエントリー注文を出すこと自体は、極端な話、誰にでもできますよね。
クリックするだけですからね。
そうです。でもプロとアマチュアを明確に分けるのは、自分が今どのようなコンテクスト、つまり文脈の市場環境にいるのかを正確に認識する能力なんです。
コンテクストの認識ですね。
はい。トレーダーの最大の仕事は稼ぐこと以上に手にした資金を維持保護することにあります。勝率の高いセットアップを待つことよりも前に、そもそも今がトレードをすべき環境なのかどうかを見極めるスクリーニング能力が問われているわけです。
いや、本当にそうですよね。資料の中で特に強調されていたのが、方向感のないチョッピーな、いわゆる乱高下する相場をいかに回避するかという点でした。
そこが一番資金を削られやすいですからね。
そこで危険な環境を知らせるサインとして解説されていたのが SMT、スマートマネーツールの頻発です。
SMT ダイバージェンスですね。
前日の高値や安値といった重要な流動性プールの両側でこの SMT が頻発している状態について、少しメカニズムを整理しておきたいんですが。
わかりました。基本をおさらいすると、例えば S&P500 とナスダックのような強い相関関係にある資産を見ているとします。通常一方が高値を更新すれば、もう一方も高値を更新してその動きを裏付けますよね。
はい、仲良く同じ方向に動くのが普通ですよね。
でも S&P500 が前日の高値を上抜けて買い側の流動性を買ったにもかかわらず、ナスダックが高値を更新できずに下落し始めることがある。この不一致、つまり相関の崩れが SMT です。
なるほど。
これが相場の片側だけでなく、買い側と売り側の両方の流動性プールで頻発している場合、市場のドローオンリクイディティ、つまり流動性への引き力が完全に喪失していることを意味するんです。
引き力の喪失、それってつまりアルゴリズムが次にどこへ価格を誘導したいのか、明確な目的地がない状態ということですよね。
まさにその通りです。
これ聞いているあなたにも分かりやすく例えるなら、 GPS が完全に壊れた状態で車を運転しているようなものですよね。北にも南にも明確なベクトルが発生していないのに、アクセルだけを踏み込んでいるような。
非常に的確な比喩ですね。そんな状態でポジションを待つのは投資ではなく、ただのギャンブルになってしまいます。明確な引力がない以上、上下どちらかのレンジが完全に無効になるまで、
つまり明確なブレークが起きるまでですね。
ええ、明確なディスプレイスメント、力強い価格の移動を伴うブレークアウトが起きて方向性が確定するまでは、市場から完全に距離を置くべきなんです。
ソースの中で講師が言っていた言葉が強烈でしたよね。自分はこれをトレードしないなんて本当にバカだと思えるほど明確な状況でなければ手を出してはいけないと。
そう、 So freaking obvious ですね。これは極めて実践的な規律です。不確実な環境での様子見は機会損失ではありません。資金の保護という立派なトレード行動なんですよ。
休むも相場という言葉の本当の意味がわかります。で、この磁場が乱れた状態から明確なトレンドが発生するメカニズムについて、資料では AMD サイクルという市場の基本動作を用いて解説されていました。
蓄積のアキュムレーション、
操作のマニピュレーション、そして分配のディストリビューションですね。
はい。これが時間帯とどう結びつくかが非常に論理的でした。ここからが本当に面白いところなんですが、市場にもエネルギー切れがあるんですよね。
ええ。市場の値動きを時間軸のプロファイルで捉えることは非常に重要です。資料で挙げられていた具体例を見てみましょう。
アジア時間などのオーバーナイトセッションの話ですね。
そうです。オーバーナイトセッションの段階ですでに前週の高値のような主要な外部の流動性に到達してしまい、価格がすでに200ポイントから300ポイント以上も大きく動いてしまっているケースです。
夜中のうちに大仕事が終わってしまっている状態ですね。
ええ。この場合、その直後に控えるニューヨークの AM セッション、つまり午前中の相場は高い確率で劣悪なトレード環境になります。
大きな目標を達成してエネルギー切れを起こしているから、必ず価格が休止状態に入って新しい注文をため込む蓄積のフェーズに戻る必要がある。
その通りです。だからこそニューヨークが開場する午前9時半や10時の値動きは方向感のない罠になりやすいんです。
今これを聞いているあなたも、午前10時のボラテリティに飛び乗って痛い目を見た経験あるんじゃないでしょうか。
そのメカニズムを理解していれば、そこに飛び込むことがいかに危険かが分かりますよね。市場は新しい流動性を構築するために上下にフェイントをかける必要があり、価格が本当に整理されて再び明確なトレンドの分配が始まるのは
午前11時やあるいは午後の PM セッションに入ってからであることが多いと。
はい。自分がトレードしている時間帯が AMD サイクルのどのフェーズに位置しているのかを常に逆算しなければならないんです。
時間帯とコンテクストで言えば、さらに過酷なプロファイルとしてシーク&デストロイ環境についての解説がありましたよね。
探して破壊するという恐ろしい名前がついていますね。
ロンドンセッションがアジア時間の高値と安値の両方を借りに行き、それに続くニューヨークセッションが今度はロンドン時間の高値と安値を両方借りに行く、ストップロスを上下両方で借り取っていく往復ビンタのような過酷な相場です。
ええ、これも発生しやすい条件が決まっています。主に大きな経済指標の発表がないノーニュースの月曜日や NFP、つまり非農業部門雇用者数や CPI のような市場の方向性を決定づける超重要指標の発表前日に頻発します。
嵐の前の鈴けさというか、こじり合いですね。
市場が大きな動きを前に一方向への展開を嫌がり、こじり合いを繰り返してアルゴリズムが両側の流動性を中立化させている状態なんです。
そこで重要になるのが流動性の生成という概念ですよね。
ジェネレーティングリクイリティですね。
はい。午後の PM セッションにレッドフォルダ、つまり影響度の高い重要な経済指標のニュースが控えている場合、午前の AM セッションは意図的にこの流動性生成のフェーズに入ります。
A、 明確な高値や安値を更新せず狭いレンジで価格が上下する。
これによってブレイクアウトを狙うリテールトレーダーたちのストップロス注文がレンジの上下にどんどん溜め込まれていくわけですよね。
この現象を先ほどの時間ごとの役割と結びつけてみると、市場の意図がより明確になります。
と言いますと？
もし10時台が明確な方向性を見せずに意図的に流動性、つまりストップロスを溜め込む時間として機能しているなら、それに続く11時台はどうなると思いますか？
その溜まりに溜まった流動性を一気に刈り取る時間、つまり操作のフェーズになる。
その通りです。市場には明確な意図があり、時間はその意図を実行するためのスケジュール表として機能しているんです。ちなみに、影響度が中程度のイエローフォルダーのニュースは、この力学においてはアルゴリズムに大きな影響を与えないため、基本的には無視して構いません。
レッドフォルダーの前の静けさは、単にボラテリティがないのではなく、アルゴリズムが意図的に罠を張って燃料を貯めている時間だということですね。あなたも指標発表前の無風状態には気をつけてくださいね。
ええ、本当に危険な時間帯です。
ではここからは具体的な戦術の話に移りましょう。蓄積のレンジから価格がどう抜け出すのか、資料では3つのブレイクアウトパターンが紹介されていました。これらをどう評価してエントリーのセットアップを構築するかが鍵になりますよね。
はい。1つ目は最も予測がしやすく好ましい王道の AMD パターンです。
王道ですね。
蓄積レンジから片方の外部高値または安値を一度叩いてストップを狩る操作を行い、その後本来の目的である反対側へと大きくディスプレイスメントを伴って動く分配のパターンです。
事前の流動性吸収が完了しているから一番信頼性が高いと。
A、 片方の流動性を吸収したことを確認してからその逆方向への流れに乗る形ですね。
では2つ目の真のブレイクアウトパターンの場合はどうアプローチすべきでしょうか。 事前のフェイントがなく蓄積されたレンジをそのまま突き抜けてトレンドが継続してしまうパターンです。
このパターンで最も陥りやすい罠は、勢いよく突き抜けたローソク足を見てフォモ、つまり見逃すことへの恐怖に駆られ高値掴みをしてしまうことです。
ああ、置いていかれたくなくて飛び乗ってしまうやつですね。
ええ、事前のストップ狩りがない真のブレイクアウトの場合、価格は一度突き抜けた後に必ず元のブレイクアウトレベルやその過程で形成されたディスカウント領域まで戻ってくるのを待つ必要があります。
トレンドの先端で買うのではなく、戻りを待つ規律が求められるわけですね。
はい。そして3つ目が、トレーダーの心理を最も破壊する両側狩りのパターンです。
これが一番きついやつですね。蓄積レンジの高値も安値も両方買ってから、ようやく本来の方向へ動く。
ええ、これに巻き込まれると、ロングの損切りとショートの損切りの両方を連続で食らうことになり、リベンジトレードの引き金になりやすいんです。まさにその心理的ダメージが最大の脅威です。
アルゴリズムが買い手と売り手の両方を市場から退場させた後で本命の動きを作るなんて残酷ですよね。
このパターンを認識した場合、通常よりもさらに慎重にならなければなりません。安易に逆張りをするのではなく、明確な市場構造の転換と強いディスプレイスメントが発生するまでより長い時間をかけて確認を待つ必要があります。
その確認の手段として、資料ではフェアバリューギャップ、FVG とインバージョンの使い方が詳細に解説されていましたよね。
はい、非常に実践的な内容でした。
そもそも、午前中に5分足のチャートで FVG が一つも形成されない日は、相場に綺麗なボラティリティがない証拠だから、手を出さない方がいいと。
FVG は、機関投資家の大きな注文が入った際に生じる市場のエネルギーの痕跡ですからね。それがないということは、相場に明確な方向へ価格を推し進めようとするスポンサーシップが存在しないことを意味します。
なるほど。では、一方方向への強い動きの中で、複数の FVG が積み上がって形成されている場合はどうアプローチすればいいんでしょうか。
上昇トレンドで複数の FVG が形成された場合、一番上にあるプレミアムな、つまり割高なギャップにすぐ飛びつくのではなく、均衡点に近い、あるいはそれ以下のディスカウントされたギャップまで価格が落ちてくるのを待つべきです。
機関投資家がどこでポジションを蓄積したいかを考えれば、割安なところまで待つのは理にかなってますよね。
ええ。そしてそのレベルでの反転を狙う際に、インバージョンという概念が登場します。
このインバージョン、つまり反転の確認ですね。ここがすごく重要だと思いました。
インバージョンの確認は不可欠なスキルです。特定のレベルに価格が到達したからといって、ただ指し値注文を置いて反発を祈るわけではありません。
祈っちゃダメなんですよね。
ダメです。例えば下落の過程で作られた売り目線の FVG を価格が上方にブレイクし、今はその同じ FVG がサポートとして機能し始める、
かつての抵抗体が反転して支持体として機能するのをローソク足の実体レベルで確認する、
そういうことです。市場が自らの仮説を証明してくれるのを確認してからエントリーするんです。
指し値を置いて祈るのではなく、価格のアクションによって仮説を確認する、これが資金を守りながら利益を狙うプロのアプローチなんですね。
ええ。
さて、ここまでの全ての技術的な解説は資料の終盤で語られていた一つの大きな結論に集約されていきます。どんな結論かというと、ある週は自分のルールに合致する完璧なセットアップが1週間にゼロだった、でも別の週には10回もチャンスがあった。これがいかに重要かということですよね。
つまり、どんなに精巧なメカニカルモデルを持っていようと、FVG やインバージョンのロジックを完璧に理解していようと、結局のところ、忍耐がなければ市場から報酬を引き出すことは不可能だということです。
忍耐ですか。
はい。環境が整っていない時にセットアップを無理やり見つけ出そうとする行為はトレードではなく、ただの自己満足ですからね。
今回のセッションを総括すると、市場で生き残るための真のスキルとは、チャートの複雑なパターンを暗記することではなく、現在のコンテクストが自分に有利かどうかを認識し、不利な時には何もしない勇気を持つことですね。
ええ、その通りです。
FOMC や CPI の前日のような、アルゴリズムが両側の流動性を借り続ける無意味な値動きを完全に遮断し、自分にとって確率の高い時間が来るまで待つ。これが 70% の勝率を本物の利益に変える唯一の方法なんですね。
そうですね。そしてこの市場のメカニズムを紐解いていくと、ある重要な問いが浮かび上がってくるんです。
重要な問いですか。
今日私たちは市場がいかにして意図的に流動性を生成し、 焦ったトレーダーたちのストップロスという名の燃料を蓄積しているかを学びましたよね。
はい、罠を張って待っているというお話でした。
市場とは、人間の焦りや不満、そして見逃したくないという恐怖をアルゴリズムが冷静に計測し、それを餌にして動く巨大な心理的メカニズムです。
私たちの焦りそのものが燃料として計算されていると。
そこで、今これを聞いているあなたに考えてみてほしいんです。私たちが日常の中で直面する様々な決断の場において、これと同じ力学が働いていないでしょうか。
日常の決断ですか？どういうことでしょう？
例えば、スマートフォンで SNS のタイムラインをスクロールしているとき、あるいは EC サイトで買い物をしているとき、どこかの誰かのアルゴリズムが意図的に情報を与えたり制限したりすることで、あなたの心の中に焦りや欲望という流動性がたまるのを静かに待っている。
うわー、それは確かに。限定セールとかタイムラインの煽りとか。
ええ。そしてあなたが今すぐ決めなきゃと衝動的な行動を起こす瞬間、その蓄積された流動性が一網打尽に刈り取られているのかもしれないです。
私たちの日常的な焦りも巨大なアルゴリズムの燃料として組み込まれているかもしれないんですね。
次に何かを急いで決断しようとした時、あなたは自分が罠を仕掛ける側の冷静さを持っているのか、それとも知らず知らずのうちに誰かのシステムの中で生成された流動性の一部にされてしまっているのか、少し立ち止まって自分自身のコンテキストを確認してみてください。
いやー、市場環境の認識というテーマが個人の情報消費や日常の意思決定にまでつながるとは驚きでした。リスナーのあなたも次に何かを衝動的にクリックしそうになった時には一度画面から目を離して自分自身のインバージョンを確認する時間を作ってみてはいかがでしょうか。
素晴らしい心がけだと思います。
さて、今回は市場環境の認識と資金を守るための実践的なセットアップ評価について徹底解説してきました。次回もまた専門的なソース資料を解き明かし、あなたの知的好奇心を刺激する深い分析セッションをお届けします。
ありがとうございました。
それではまた次回のセッションでお会いしましょう。